疲れ様です。15時30分になりましたので、進捗定例会を始めたいと思いますが、まず YTC 様、山西さん、北一さんおられますか。おられますね。田之口さんもおられますね。はい。で、渡辺さん大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。 YST 側いかがでしょうか。東さん、あとインフラの方いかがですか。あ、はい、特にはいただいてません。はい、先にじゃあ次期構成案、加藤さんの方からの話を進めますので、途中でも来られて時間あれば暫定版の話という流れにしたいと思います。はい、と CTC 側いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。では今日はちょっと変則的で30分だけの進捗定例会となります。画面共有しておりますが、本日のアジェンダです。アジェンダ大きくは3つございます。で、暫定版の進捗報告と次期構成案検討、あと高級版の進捗報告と予定しておりましたが、まずそうですね、暫定版の方、西田さん、小沢さんまだ来られていないので後ろに回します。あと高級版の進捗報告ですが、資料を見ていただければ分かるように、文章コメント追加しておりますので、時間ありましたら口頭での説明としますが、まずは列号させていただきます。では初めに次期構成案検討というところで、状況の報告など、加藤さんお願いします。画面停止しました。
で、北市さん、東さんの方からお話ありました、データ の、 分割ですね、ゲームデータに紐づいているもの、そうでないもののところの、整理とか統合といったところの課題があるというふうにお話を聞きまして、その後、東さんともヒアリングとかをさせていただきましたので、そのあたりの、整理した内容をちょっとご説明させていただきたいなと思っていて。で、加えてはちょっと金曜日、申し送りになりました、システム化範囲の話、こちらの方もさせていただければと思っています。山本さん、その内容でよかったですか。
はい、その内容でお願いします。
大丈夫ですか。
大丈夫です。
はい、経緯をお伝えしますと、先週の金曜日に今のそのサイト連携のデータの流れどうなってるのっていうお話があった時の、お話を受けまして、サイト連携以外のシステムの、構築されてた経緯も含めると、 まあ、今のそのデータ行動が、まあ、いびつなものだよねっていうのが見えてきたので、まあ、ちょっとその辺をちょっと整理させていただきました。背景からご説明しますと、まずはじめに、屋上発行予約っていう、まあ、WN8 って呼んでるシステムと、あと公式アプリですかね、用の API、WQ、業務コードのシステム、まあ、これを構築したっていうのが2012年になっております。まあ、この時パーソナルネットピットっていう構想から、発行予約に関しては、黒猫メンバーズに紐づく伝票情報を一元的に取り扱うデータ格納先という位置づけだったと伺ってます。下の絵でいうところのこの、公式アプリから WMQ 経由で、WN8DB に入ってくるところですね。でここは、当時はその顧客コードと紐づく伝票情報というのがあったというところで、今も、まあそこは公式アプリからのデータについてはたまっているという認識で、フリマサイト連携はその後2015年にサービスインされたもので、この時ですね、WN8 の発行予約スキーマにその同じような伝票情報っていうのがあるので、WN8 の、データ登録先としつつも、まあ、やっぱりサイト側の特有のデータになる会社 ID とか取引 ID っていったようなところは、WN8 をいじりたくなかったので、別途 WQG っていう別のバケツを作って溜め込んでいくという方針があったと言っております。でそれがこの2015年のところのアフリマサイトを取り扱い点から WQGWIP が呼ばれて、WN8 に登録するけど、まあ、同時に似たようなデータに、サイト連携、ごめんなさい、連携元のサイト情報を付与したようなデータが、まあ、こちら側にも出来上がるっていう構図になったとき。で、まあ、直近だと、2019年にスマホ発送っていうサービスも、サービスインされていきますが、これ、まあ、WBI という業務コードをついていますけれども、まあ、こちらを構築した際ではどうしたかっていうと、まあ当時すでにフリマサイトが盛況で、WQG だったり WN8 が、まあ、逼迫していたっていう背景もあったので、この WBI に関してはもう独自の、サービスとデータの格納先を分けていくというふうに伺っています。はい。で、まあ、これら含めると、あと、ごめんなさい、それよりさらに前にすでに展開されている C2 とかね、ポピットっていうのもまた別の例義として、あると伺っていて、まあ、これら整理すると、やっぱりその顧客コードと紐づく伝票情報が、まあ、いろんなところに散在しているっていう問題と、あと、WN8 に関して言えば、顧客コードに紐づく伝票とそうでない伝票情報が、まあ、混在しているというところが、まあ、問題としてあるのかなと思っています。で、まあ、ここに対するそのコンセプトの、まあ、素案としては、そのやっぱり会員のデータとそうでないデータを、まあ、きれいに分離して、会員に紐づくデータっていうのは、後のそのデータドリブン経営に、まあ、使えるようなデータ基盤として育てていくというものがいいのかなという、考えのもと、まあ、その前段階の布石として今回は、この、まあ、顧客コードに紐づかないサイト連携特有のデータを、まあ、それだけのものとして、分離していくべきではないでしょうかというのが、まあ、このスライドの意図するところになっています。ちょっと東さんには事前にこの資料見ていただいているんですけれども、北一さんのイメージと合っているかどうかというところをもしあればご意見いただきたいと思います。
あ、ベンチです、聞こえますか？
はい、
言っちゃうんですか、これ
ちょっと、はい、
はい、これでどうですか？
あ、はい、聞こえやすいです。
あのこの顧客コードって言ってるのは経営の内部顧客経営のことを言ってるんですかね？
あ、そうですね、カラム名で言うと内部顧客コードになるそうなってます
。あ、それが経営の会員の情報とそうじゃないサイト連携ですって、まあ、先 週受けた話ですね。
そうですね、はい。
あ、はい、それは整理されたってことで、まあ、これはそう、そうなんだとしたらそうだねっていうことぐらいですかね。
はい、はい、はい、まあ、ちょっと一応、はい、あの前回の話を、まあ、整理したのがこの資料です、
うん、はい、はい。ちなみにこの WL8 とかその WQG とか WBI とかいうそのテーブルのカラムの構造っていうのは全然違うんですか？
ちょっと今現行調査に見えてるのはこの WL8 と WQG だけなんですけども、
うん、
似たようなテーブル構造であるものの、あの同一ではないっていう。
感じた。
そうですね。テーブル名もあの、まあ、名前から全然違ってますし、WQG だと国上情報テーブルっていう風な名前になっていて、WN8 だと割とこう細かく正規化されてるんですけど、まあ、予約情報だったり、伝票基本情報だったり、ただ持ってる項目は、まあ、似てるものもあるし、そうでないものもあるという。
うん、はい、そこまで見えてると分かりました。はい、
なので、まあ、ちょっと今回のプロジェクトとしては、そのまずデータをやっぱりきれいにしましょうっていうのも一つポイントとしてあるので、もう一個は、なんでしょうね、まあ、最近発生している障害の情報から、まあ、ちょっとこんな構造的な課題があるんじゃないでしょうかっていうのをちょっと持ってきている資料になるんですけども。これもあの 前回とか火曜日東さんと話しながら整理したものになる。まず背景なんですけども、今のそのサイト連携の、構造って、まあ、データベースを中心に多システムとの依存性結合性っていうのが高いんですよ。で、本来無関係な多システムの障害によって、配送連携システムがにまで影響が出る構造になっているという認識です。で、まあ、あの前回が11月22日の障害、あの北井さんからも絵で説明していただきましたけれども、メンバーズウェブ DB に同居してた別のこのシステムからくっついているバケツが、こう、負荷がいっぱいになったせいで、まあ、隣にいた WL8 のパフォーマンスが悪くなったので、これをつつきに来ているシステムもパフォーマンスが劣化したっていう障害が起きたと思っています。
はい、
はい、で、そうですね、サイト連携のシステム内にこうスポットライトを当ててみても、今 WQG っていうその、まあ、予約をするサービスと、WRD っていう、まあ、実際に伝票を発行するっていうサービスが、まあ同じ B のテーブルを、まあ、それぞれ更新しているっていうところもあって、まあ、きれいなその更新系と参照系みたいな、そういう分け方にはなっている。
はい。
なので、サブシステム同士もどっちかが落ち、パフォーマンス落ちたら、まあ、どっちかも削られるっていうところかなというふうに思いました。あとは、まあ、あの、まあ、これは前もご存知の通りですけど、あの、もう最大サイトがないっていうのと、あと今 YGK はこれ以上スケールアップできないっていう。
はい。
で、まあ、ここを、あの、要は、インフラ観点もそうなんですけど、アプリケーション観点でも、ここの、密結合を一回、まあ、ばらしましょうというところが、まあ、今回の、一つに、まあ、なるかなと思う。
はい、あ、いいんじゃないですか。はい、
っていうところが、はい、あのちょっとこの後もあの山西さんのたちの方で、ま、あのシステム化コンセプトを、まあ、まとめるにあたって、まあ、この辺がちょっと元ネタになればいいのかな。
はい。
ちょっともうあのシステム化範囲の話なんですけれども、以前あのお見せしたこの絵ですが、ちょっと確認できなかったのがこの、 WTY っていう、バックヤード側で使われている、フリマサイト連携管理システムのところです。でここは、実際今なんでしょうね、途中止まってるとかそういった問題は起きていないのかなという理解をしていて、なんか公開性とかを求めるとかそういった要件はないと思っているんですけども、このあたりはその今回のリニューアル対象に含めるかどうかっていうところをちょっとご意見いただければな。
それ何やってるんでしたっけ、その仕組みで。
あ、ここはですね、すみません、ちょっと業務フローをご用意できないんですけど、コンビニで持ち込まれた伝票、発行済みの伝票が例えばその破れてしまったとか、なった場合の、再印刷をする機能とか、あと、ドライバーさんが持ち帰った後で、これなんか荷物のサイズが違うからとか、サービス規格外だった時に伝票をこう作り直すとかいう、そういう機能がここの WTY になっています。
ワークステーションから使ってる機能のこと言ってます？
はい、ビズメニューって呼ばれてるシステムから立ち上がるシステムになります。
で、それ都度10のテーブルついてるんでしたっけ？
我々の調査ですと、ここはですね、デイビーとして腹持ちしていて、基本的にこの赤線のバッチ処理で、非同期でこう連携を取っているようです。なので、直接、丸一側のこうデータを見に行ったりっていうのはしていないというふうな理解。
だからその範囲の話をするんであれば、
はい、
そこでやってるその処理の使ってる情報とか機能が10のところだけからやってるのか、全然違うところも連動する必要があるのかっていうと、それはどうです
か？このシステムからは連動していないというふうな。
ああ、そうなんですね。じゃあ変な話、10なんか、そんなに複雑な機能じゃないから、それでやっちゃえば範囲のうちの人って思えばいいか。変にインターフェースする方が大変じゃないですか。
そうですね。データの構造は1、2を変えれば、当然、3は影響するので。
ですよね。で、3影響するのは3にその、またその付け込みをするとかいう話が定義出てきちゃうってことなのかな。
そうですね。確か、東さん、このあたり、食感とかご意見とか、
1が変わると、そうですね、3が受け取る、今非同期で受け取る、なんか10分かなんかでバッチでもう適宜受け取ってるんですけど、多分そこら辺が変わってくるってことですよね。回収が入るってことですよね。
はい、めんどくさくないよ。
で、オープニングでもいいと思いますし、画面が気になるのが、気になるというか、図で今作られていて、それがいいか悪いかは分かんないんですけど、そのリニューアルした時って、その、イントラの、センターで、ワークで見る業務って、どういったインターフェース画面に見るぐらいで、ですね。
そこまで画面を全部変えた。
はい、それがこのタイミングで変えるべきとか、もう今更ビズみたいなのがあるんであれば、もう対象にしちゃってもいいかなとは思います。
うん、はい、そのレベルの機能とかですね。
はい、
わかりました。
では一旦ここも見直す対象として進めさせていただければ。
もうちょっとだからその中身をさ、データの同期を10分でやってるとかさ、あとそこでやってるのに他からインターフェースがあるのかとかさ、いうのをして、このタイミングでやった方がいいというのか、そうじゃないっていうのを逆に言ってもらっていいですか？
はい、じゃあすみません、もう少し調査させていただき
たい。結局がほら、わざわざデータを伝播してやるってことやることとかテストのこととか増えちゃうから、
はい、
だったら逆に、その今回作るデータベースはトラック新しいデータ基盤上なんですけども、はい、そこと直接つなぐやり方 そっち側からなんか機能を API で呼ぶような形ってなると思うけども、まあ、そういうふうにすべきなのか、で、ビズの資産を、ね、そのまま使うようにするとか、まあ、いくつかやり方あると思うんですよね。あんまりデータを分割するやり方っていうのはあんまりやらない方がいいと思いますよ。ローナーとデータ一箇所に集中してそこで持ってる方がいいと思うので、考えると増えちゃう。はい、
一応ちょっと前回からの引き続きの話というところは以上になります。ちょっと冗長構成とかインフラの観点のところはまたこの後16時からやらせていただきたいと思います。
各処理のメインストリームの話で聞きます。例えば、メルカリで伝票、メルカリで商品売れて、
はい、
発送するまでっていう処理シーケンスの流れでどういうふうに連動していくかっていうのと、
はい、
あとポスでコンビニさん出てしてからのモード1モード2でしたっけっていうところ、メインストリームの処理シーケンスの話を聞きたいんだけど、それはもうみんなでやってるの、終わってるの？
業務フローレベルでは進めていますけども、
システムフロ
ー、はい、処理シーケンス、システム間の連携シーケンスって意味だと、今ちょうど作ってきているっていうところ、はい、ここの話は、今やりますか？
今ちょっと1個2個教えてもらっていいですか？
あ、わかりました。では、これ持ち込みのパターンなんですけど、ちょっと縦に長いので4くらいの構成になってます。
いいですよ、はい。
まず予約のところですね。依頼主が、メルカリサイトとかを通じて、予約しますと。で、メルカリの方のシステムから WQG に、入場情報登録して、API が書かれまして、その後 WN8 の、機能を経由して、伝票情報っていうところをデータを格納します。で、格納できたねってなったら、さっきもありましたけど、WQG 側にも、入場情報という形で持ちます。
はい、
でもこれで終わりです。で、持ち込みに関してですけれども、メルカリの、予約が完了したら、QR コードが返って、ごめんなさい、メルカリ、これちょっとあれですね、多分サイトの箱が、この箱あるんです。認証 QR コードっていうのを表示するための API っていうのがありまして、それは WQG がさっき作られた60情報をもとに QR コードを返します。で、その表示された QR コードを今度コンビニとか取扱店で荷物持ち込むときに QR コードを読み取らせると、今度この WRD の方の API が叩かれます。で、ちょっといろいろここ条件によっていろんなオプションフローがあるんですけど、モードパターンで説明しますと、WN8 からまたその N8 側に保持している伝票情報を取りに行って、で加えて、集荷 DB の方にも付きに行って、受け取り可能点マスターというところから伝票情報を取ってきている。で、サービスレベル査定っていう N8 のサービスも、呼ばれています。で、あと、さらに、この WRP から、WQG 側のデータも参照しに行く。入場情報とマスターですね。
なるほど。
で、ここ、ちょっと KXZ ってなってるのが、このちょっとちっちゃいですけど、
上ね、
上でしょ、はい、上の
18.5
ここですね、はい、そこのシーケンスがさっきの 下に書かれてで、グロッキーですけどね。
待って、大体グローってのは何ですか？
あ、それがですね、ちょっとここのスライド上は用意できてないんですけど、例えば商品が何だったらこう内部で処理が走るとか、そういうオプションですね。
ああ、そういうことね。はいはい。
ここまで書き出すと if 文が分岐がすごい大きくなってしまうので割愛しています。
右側の WN8 デビニットが全部 SOA を返しているんですね。
そうですね。
でその左の WQG デビニットところは、これは SOA 返してるのかな？
いや、返してないですね。
ここはじゃあ JDBC でやってると。
はい、
わかりました。はい、次お願いします。
で、その後、おそらくまあファミポートとかでその送り状確定しますみたいな動作があって、その後また WD の API が再度戦いですよ。この時あの、まあ、API のエンドポイントは一緒なんですけど、処理モードが2ってやつで、まあ、発行っていう処理で叩かれます。で、その時に、また N8 が呼ばれて、この時は伝票発行役情報の登録更新で、この伝票情報が、上で登録した伝票情報を更新するような。で、さらに、伝票番号を発行という別の、N8 の機能を SOK で呼び出して、まあ、ここちょっと処理が、長いんですけど、まあ、N8DB の伝票、電枠ですかね、伝票管理番号の枠とかを記載して、番号をインクリメントしたりして、アルファベットも裁判したりして、最終的に WRD に結果を返して、返ってきた情報で、この WQG 側の、送り状情報を更新しに。
はい。なるほどね。
で、まあ、流れで伝票番号を発行した後も、まあ、印刷の方向のように走っていくんですけど、
ちゃんとしたやつなんじゃない？
印刷に関してもその
いろいろ試します的なやつなんじゃないですか、
ね、3個ぐらいいっております、ね、
はい、量はちょっと
ここは行ったり来たりが続きます。で、ここで発行が終わりって感
じ。あ、そう、
はい、
100g。
で、ファミコンとか DVD ってこれシフト型で出てきて、
うん、で、から言葉が依頼主じゃなくて、
はい、
ごめんなさい、今の前のページ、まあ、コンビニね、コンビニで、ここでレシートが出てるんですね。
そうですね、
うん、はいはい、はい、
で、まあ、それをレジで、まあ、ピッと読んで計上するっていう、計上って読むのはちょっとあれです。多分計上っていうのは実際にセールスドライバーさんが計上するための QR コードを多分印刷する業務。
あ、それが印刷の方、
2回印刷してる認識です。
今のは SD の話を言ってるの？
あ、ここはコンビニです。
はいはい、
ここで紙ポートから出てくるレシートはあくまでこうレジで読み込ませる用のレシートでして、
ああ、そういうこと。
そこでレジで初めてレジのポスレジから荷物に貼る、
うんうんうん、
はい、アピールみたいなのが出てくるんです
。ああ、そういうことね。
で、それ専用の API が WRD に用意されていて、
あれ今ファミポート経由なんだっけ？直接ポスレジのスキャンじゃなかったっけ？
あ、今はファミポート経由ですね、まだ。
ああ、もうすぐなくなるんだよね、確か。
あ、なくなるって聞いてます。ただそれもレジじゃなくて、うん、まあ、マルチコピー機って別の筐体を経由して、一回発行みたいなステータスにして、うん、まあ、この形状 QR だけ、レシートで、ね、ポスでやるっていうふうに、まあ、聞いてはいます。
ああ、じゃあその、 お客さんがそのなんか別のところに行って出してレジでっていう流れは変えるけど、仕組みの接続としてはまあ当然2回あるよってそういうことね。
そうですね。でセブンは、逆にお客さんいきなりレジに行ってポスで読んでもらって、印刷の処理も形状記憶の印字っていうんですか、そこの処理も全部ポスレジの前でやります、やるフローです。
はいはい。だから我々からするとセブンだと、まあ、ある種自動で2回読んできてるけど、ファミマはそれが、まあ、オペレーションが分かれてるから2回間に時間がありますよ、そういう理解でいい？
そうです、はい。
はいはい。別に渡し方はしてないんでしょ今は。ファミマとセブン用にそれぞれ違う API を出してるわけではないんだよね。
ではないです、はい。
了解、分かりました。うん、なるほど。まあ、じゃあここまではまず分かってますよと。
うん、あれ、東さん、セブン用の API って別はないんでしたっけ？現状要求ある取得 API ってなんか3、4種類、亜種があった気がしてるんですけど。
ああ、そういう意味だと、現状QR、現状QR。印刷処理とか中でちょっと分岐してる部分はあるんですけど、エンドポイントは一緒です。で、形状 QR もちょっと今思い出せないんですけど、違ったとしてもその画像形式とかだと思うので。
そうですね、はい。
多分あれ、それ今のって多分 WQG の方のあのかざす QR が QR だったり1次元だったりってその違いじゃないですか。
ここの話ですね。
あ、はい。
ここも何種類かあるんですけど、ここもあります。あのヤフオク用とか、多分セブン用のバーコードだったり QR コードだったりって
例が分かる。はい。じゃあ、まあ、ざっくり言うと、そのなんか違いはちょっと個別で作ったかもしれないんですけど、そのさっきの、ファミポートで受けてポスレジとかいきなりポスレジっていうその業務の分断があるないによって何か特別なことをしたことはなくて、それは単純に先方2社が別々の使い方をしているっていうだけです。
あ、なるほど。
それで、これだからまあ基本線でしょ、サイト向けの。で、まずそのユーザーサイド側に提供してる API っていう意味だと、このコンビニのところ、こう箱がいくつかあるじゃないですか。
はい。
この角度ですかね。
あ、すみません、もう一度よろしいですか。
あ、いや、外向けの API っていうものはどこを指してるのかっていうふうに。
あ、この箱で合ってます。
どの列の箱なのか、線をカウントすればいい。WQG のところ、通ってるものが外向け API だと、まあ、思えばいいですかね。
そうですね、ここの箱は、それぞれの API のトランザクション。
っていうことをまず合わせたい。あ、大丈夫、合ってる？
はい。
WQG を通る線があるということは、そこに左向けに提供する API がまずあるよねってことですね。1,2,3,4,5,5,6 ね、下までで。っていうふうに 見ますけど、大丈夫ですか
？WQG が5っていうのはどこの、この矢印とかも言ってますか？
あ、そうそうそう。そこは1本か。
ここは WRD を呼んでるっていうイメージ。
あ、なるほど。ちょっとごめんなさい、もう一回構成図見れますけど、うん、WQG と WRD ってどったっけ、これか。 WQG は
WQG はこの上のコンビニ、あ、フリマサイト向けです。
うんうん。ああ、そうだ。取り扱い店の WRD か。あ、はいはい。ああ、そういうのね。わかりました。ちょっと待って。じゃあ、そこの2つの列ってことですね。
そうですね。
で、外向けに提 強してる ATA 使用書あるじゃないですか。
はい。
で、そこに載ってる本数と、まずここが合ってるかどうかってちょっと見てほしいのは、それは詰める作業として1個になるんですね。
はい。
はい。で、まあ、そっちはこの後、詳細、ちょっと工程するのといずれやると思うんだけども、春夏で AP っていうところは、がなんか関わってくるところって1枚目かな。はい。ここをやり取りするのはマスターだけ。
すみません、今ご説明した持ち込みのパターンなんですけど、
うん、
集荷以来のフラグが立つパターンが別にありまして、
うん、
集荷依頼をする場合は WQG が、伝票発行もするし集荷依頼も出すんですね、
うん、
でそこまで含めると、最後ここ、軒先送り状発行依頼テーブルに書き込むんです、
うん、なるほど。では思ってるのは、バケツはなるべく収斂させていった方がいいと思ってるんですよ。
はい。
で、その集荷 DB ってついてるところの意味が、変な話、マスター参照ぐらいだとしたら、そこにしかないってまず思わなくて、それって何に使ってんのとか考えたときに、サイト連携以外はほぼ使ってないとかあるんだったら、もう、今度作る、WQG と WN8 のデータベース、これ本当に1個にするんだとしても、こっちに持ってくるべきですよねっていうのが、これ検討すべき大事なこと。うん、それと、で、集荷 DB 見てるんで、さっきの取扱点と、あと集荷のステータスかなんかを更新してるってこと？
集荷の依頼のトランザクションを突っ込んでます。SD 周波に流すように。
ああ、そういう意味で。SD 周波に流すためのインターフェースとして、そこにバケツにインサートしてるってことね。
そうです、はい。
ああ、じゃあそれはいるよね、と。じゃあそのサイト連携で、その、相手といろいろやり取りする中で、途中で見る必要があるものっていうのはないというか、それは、そういう意味じゃないんだ、瞬間で見は。
そのなんか裁判テーブルって今映っている右側ここだけ参照して、うん、まあその裁判番号みたいのを取得して最後に突っ込むみたいな、まあ、2回見にっていうイメージですね。その集荷を入れるときには、
集荷受け付け番号裁判テーブルってこれはその何の番号な
の？シーケンシャルな番号なんですけど、システムのキーなのでユーザーは気にしないところなんですけど、はい。
じゃあそのコンビニさんとかサイトの荷主側には送るものではないってこと？
ではないです、はい。
ああ、なるほど。まあ、逆に順番ここじゃなくて、SD 周波に流すために聞いたこと？
まあそんなところです、はい。
まあ、東はネコピって今やってるから分かってくれてると思うけど、気にしてるのはトランザクションのターンになるべく、なんだろうな、何回も何回もいろんなところの間をやりたくないってことで言ってるんですよ。
はい。
だから、
もう一回見なきゃなのか。
まあ、あれなんですよ、その、最後、その業務の流れ的にはさ、このサイト連携で相手と外とやることが全部終わってから SD 周波流すためにっていうことで裁判して、そっちのデータにインサートするっていうふうに単位をこうくくってもいいんだったら、そうした方がいいのかなって言ってます。
そうですね。
そうだよね。
はい。
あとね、もう一個気にしているのがですね、サイト連携に関わる伝票番号枠っていうのはどこで持ってるの？
今 WN8 です。
あ、それは N8 に持ってるんだ。あ、だからまあある種自分の腹持ちしてる中で持ってるってことね。
そうですね。
で WQGDB っていうのにある送り状情報っていうのは、きっと先週の話だと W、ここはちょっと順番が良くないけど、WN8DB で発売したものを非同期で付け込んでるって言ってたっけ？
非同期ではなく、まあ、そのリアルの処理の最後に ダブルナッチで、まあ、そのマスターみたいな、トランザクションができたときにそれをそのまま
入れてるのか。はい、あ、今のさっきのページで見えてたのは、まあ、毎回あるかどうかで見てるっていう意味で入ったね。
これは参照ですか。
売買以外のときは先に作って発行した後また更新。
新しい。
うん、なるほど。あのね、CTC の今ね、猫ピットで賞がいっぱい出てるんですよ。で、やっぱりその、一つの API の中で、いろんな情報をこう取ってきたり、いろんなところに更新するっていう単位があるじゃないですか。
はい。
うん、で、そのトランザクションの単位を、特にその、まあ、サイト連携が本丸なんだけど、どういう単位でトランザクションするかっていうのを考えとかないと、コミットのタイミングとか、リトライの機能とかもあまり今サイト連携入ってないと思うんだけど、まあ、そういうのをどの単位で利用かっていう話を、ある程度こう詰めていかないとダメかなと思ってですね。
はい。
で、そういうことをやろうとすると、まあ、先週話したこのデータベースの持ち方の出せ方の時に、まあ、その W90DB と WN8DB っていうのがこの歴史の中で2つ出てきたんだとしたら、それは今はいいんだけど、やっぱその1個にすると数減るじゃないですか、例えば。
はい。
うん、とか、さっき言ってたその集荷 DB 側の方にしかなくて、それを見るためだけに毎回続けていくみたいなものが、その過去の作り込みの積み上げの中でもしあるんだとしたら、そういうのもなるべく一つに寄せていった方がいいんだろうなって、今は思ってます。
はい。
まあ、なので処理フローのある程度そういう具体的なところを見た上で、だからこっちに寄せた方がいいんだよみたいな話を、うん、まあ、そういうプロセスで決めたいなと思っていて、まあ、でもなんこうなんだね。
あ、すみません、山西です。ちょっといいですか。
大丈夫。はい。
あ、ですね、これ東さん、なんか周波制限はそういう今なんでしょう、今話してたところの、まあ、なるべくやり取りはさせないとか一つにまとめっていうのを入れた方がいいんですか。
周波制限ってこの今映しているん
ですか。あ、そうです、そうです、
ですよね。これはそういう意味だとサイト連携に限らず使える部品として作っているので、それをまあ API 越しに見る参照ですし、これは別でいいんじゃないかなと思って。
ああ、そういうことですか。あ、まあ、なぜちょっとこんなこと言ってるかっていうと、まあ、だいたいここが2ヶ月に1回 Azure メンテで数秒ないし数分通信が途絶える、サイト連携側から通信し時に応答返さないっていうのが、まあ、出ておりますというところで、なんていうんですかね、その構成上じゃない、そのメンテナンスに当たらないようにしてほしいっていうのが、まあ、業務的な目線で。
なるほど。考え方かなと思うんですけど、はい、その Azure で部品化して、まあ、そういうデメリットが出てしまっているっていうのを、まあ、その、まあ、デメリットとして捉えて、そうじゃない作り、はい、持ちっていう考え方も、まあ、ありだと思っています。はい、これ作ったときはその部品化っていう観点で、Azure で API 作ってはいますってところですね。サイト連携はそれもまあその瞬間というか、そこもよろしくないので、空持ちっていうのもコンセプトというか考え方かなと思ってます。
はい、まあそうですね、まあ、大体2ヶ月に1回1日前に連絡して、コンビニさんとかに明日やりますみたいな話をちょっと日、まあ、毎回しており、あまりよろしくないんで、それがあまり起こらないような形にしていただきたいなっていうところがちょっとリクエストしてあると、まあ、同じ考えでいくと、BSUS、カルタトリ用の、まあ、PP から来るところも、Azure だと思ってるんですけど、そこも、なんでしょう、影響を受けないような形が望ましいのかなと思っております。
この 大事なポイントだと思ってて、その判断しようとしたら周回制限の中で何してるかっていうのはちょっとわからないけど決めれないですね、で、あとね、まとめる時の単位の考え方なんですけども、オーナーのテーブルあるじゃないですか、このサイト連携だと予約、こういう予約に関するものがもっとばらけれるんだったらそれは1個にした方がいい、だけど周波制限ってそうじゃないから別のオーナーがあって、多分周波制限の中でもわざわざこう腹持ちさせてやっていくとどっか落ち着いてるものがあるからですね、それをちょっと整理した上で、その2ヶ月に1回もそうなってるっていうのが、まあ、普通で考えると分けた方がいいんだろうなと思うんだけど、そうじゃないとするとその API 間のリトライの考え方とか、Azure って落ちるもんだって買った時に仕込むべき、記述がないっていうふうに捉えて、そっちのルールを明確にしてその構えを入れるっていう方がいいのかもしれないです。今後増えるから。
まあ、そうですね。はい。
あ、右に書いてくれてね。この集荷 DB って、あ、これ集荷権利じゃないか。これはさっきのあれか。SD 集荷の話か。上か。
上
は。
1ヶ月に1回止めるっていうのは瞬間レベルではなくてですか？
まあ、パターンとしては2、3分っていうのもありますし、数秒っていうのもありますっていうのと、まあ、Azure からは、18時から翌8時までの間どこかでやりますっていう曖昧な表現と いう形で来てますね。
はい、
多分ね、今は入ってると思うんだけど、いわゆるその、周回制限のロジックを呼びますって、スタートから、で呼んだら、サイト連携から呼んで緑に入ったら、一番最初でトランザクションをオープンしますよね。で、中で自分の持ってる DB を選択したり、他のなんか API を呼んだりって、こういろいろやって、最後は処理が終わるまでっていう中で、例えば、なんだろうね、Azure の内部がメンテナンスで、時間が経ってタイムアップした時とか、いうことが、まあ、いろいろあって、その時にサイト連携側がそれで応答がなかったらエラーとしちゃうみたいな形になってたのがちょっと前になっちゃうんじゃないかね。今は、サイト連携の中で読んでるこいつって、まあ、ある種は負荷情報だから、まあ、それがエラーになっても、サイト連携自体はエラーにしないみたいな、病状エラーにしない方がいいだろうっていう、そういう API の中でも緑からの帰りのキャッチを受けて、ポス側に返してるっていうのを組んでると思うんですね、そうだよね、アズマ、
はい、そうです、
そうだよね、だからこの API があるから使うっていう時によくこう知りがちなんだけど、そいつが中で何してるかまで分かんないと本当はまあコールしちゃダメなんだよね、なんだろう、この我々の中に入ってからの連携のところですね、で会社をまたぐようなサービス利用というときはそこまで分かっている必要はないから、外向きに対してはこんなこと言わないんだけど、中でこう連携しちゃうときはそこまで考えないと、大量トランザクションをやるときには答えられないから、サイト連携ってそういう意味ではそういう意味ではなくてなくて、だから簡単に言うと、周波制限の中と、あとなんだっけ、カルタ取りかの方の中も、中でデータベースってどういうふうに持ってるっていうのと、配置がどこにあるっていうのを、まあ、整理しなくてもいい。そこまで見た上で、今回は、スコープアウトにして、それ今までも使うんだけど、使い方は、サイト連携ではこういう、その既存の API に対して使い方をしますっていう方式を決めないと、ネットキットと同じになっちゃう。
書きました。
まあ
調査の、対象が今この これで黄色いところになってたんですけど、まあ、ちょっと広げて見てみるっていう形ですかね。周波数、
そうだね、だからもう何だろうな、一番最初のタイミングだからより具体的に細かくっていうか、
はい、
DB のあの配置がどうなってるっていうと、そこからそのデータを更新するときと検索するときっていうので、どういう連動してるかって分かっとかないと多分ねスコーピングができないと思うんだよね。うん、ちなみにさ、ごめん、ロッカーとやり取りの関係性ってどうだっけ？
シンプシン。
さっきのあのフローでさ、ロッカーとの連携ってフローまだなかったよね。
まだですかね。
そう、ロッカーシステ
ム。そうですね、ロッカーにないんですけど、森川さんこれ大体フローの中にいるとかいないとかあります？
あ、いえ、まだロッカーの方はまだ見切ってないです。
まあ、なるほどね。
まだ見切ってないです。
うん、ロッカーが、要はロッカーとつなぐときにつないでる API がまたあるでしょ。
ロッカー、あ、こっち側ですね、こっちの。
違う。そうなの。その WRD から外に直接 API でつないでる。下の緑の WR2、ロッカーシステムだけじゃない、つないでて、外とのロッカーとはそこからつながってると思ってたんだけど、違うんだ。
でも我々の理解だと、ロッカー用の API も WRD 持ってるんで、ロッカーこっち側から叩いてもらうという。
そうですね。はい。
で、ここのロッカーシステムのやり取りはあくまでマスター情報を取るだけのイメージですが、東さん、
そうですね。ちょっと僕も完璧に把握はしてないんですけど、マスターやり取りとか、まあ、はい。このロッカーから発送する業務の中では直接コールとかはないですね。見に行ったりとか WR2 に行くことは、
あ、そうか、これ満空の管理だけだから、実際の発送の時にロッカー、駆動ロッカーでこう開ける時とかは WRD を直接ついてるのか、右のロッカーって書いてるとこ、青い線で繋がってるから、これ直接やってるってことね。
直接 WRD って言って、で確か FMSEJ が見ている API のエンドポイントとは違う API を立てて、まあ、ほぼっていうか似てるんですけど、大体処理は。
そっか、そうだね、言われてみりゃそうだな。
確かロッカーに入れて、ガチャって扉を閉めたら、まあ持ち込み完了みたいなイメージだと思うんですけど、その時に、集荷指示が結局また SDA 集配っていうんですかね、集荷 DB にデータを突っ込むみたいなことをやってた気がします。まあ、そういったちょっとコンビニと違う処理があったりするので別のエンドポイントになっています。
例えばその駆動ロッカーの上位って PCJ のサーバーじゃないですか。PCJ のサーバーからするとサイト連携の WRD もつつくし、ロッカーシステムの WR2 の API もつついてるって、そういうことか。
そうですね、はい。
ああ、そういうことか。いや、それはそれの方がいいな、全然その方がいいんだけど、そうだとすると WRD を回収するようとしているとすると、右側の者たちに機能は同じなんだけど、どういう使われてしてるっていうのはある程度メインどころやっとかないとダメだね。呼ばれ方っていうのかな。っていうのはなぜかというと、今回のそのサイト連携の話で、要はその右側とか左側 ごとに SLA で決めましょうって話が、まあ、大前提にあるじゃないか。そうすると、まあ、そのまずはの基準で1個でいいんだけど WRD で出す、サイト連携の取扱い店向けの API 群の、SLA はこうですっていうのでいいんだけど、それぞれ使い方が違うはずだから、そういう意味だとどういう流れで続いてきてるっていうのを整理しておいた方がいい。これのゼロからこの資料でやるとしんどいと思うから、まあ、プドだったらあの菊池さんにもらうとか、なんかそういうやり方して、どういう使われ方してるかっていうのを押さえてるわけですね。ドトルは小林さんだかな。
ペイさん、あの、
うん、
現行業務フローの、の中で業務の一覧をこう整理してるんですけど、
うん、
それぞれこうファミマ発送とかセブン発送とか、それぞれで一応業務フローは分けて整理はしだしてるので、
はい、
どんな言われ方をしてるかは、まあ、この単位で分かってくるのかなと思って。
はいはい、了解。で、それの整理の目的って、まあ、業務の中でどういうふうに今使われてるかっていうのもあるんだけども、
はい、
API だから、呼ばれた単位で、向こう側でどういうアクションになってるかっての抑えるっていう意味でやった方がいいって言って
る
のね。
ああ、なるほど。
例えば、なんだろうな、今の例が良かったんだけど、ロッカーの時に考えたら、向こうでは市のサイト連携を呼んで、でなんかいろんな処理を向こうの中でやって、最後にこのロッカーシステムの API を呼んでるみたいな話になるじゃないですか。ユーザーのアクションは1回なんだけど、その中でこういろいろシーケンシャルに動いていくんだよね。テレビわかるかな。
そうですね。だからこのサイト連携だけじゃなくて、その前後のシステムのところまで含めた業務フローになってないといいみたいな。
そうそうそう。で、業務フローがそれって極論言うと正しいのって PCG じゃなくて分かんないから、うん、分かんないですよね。
そうですね。どう呼ばれてどう使われているかはこちら側からは完璧には分からない。
だからせめてやるべきはサイト連携を呼ばれてるお客さんで、我々の中の他の API を呼んでるものがあるかないかっていう話は整理した方がいいと思うんですよ。
じゃあ今我々がその作ってる現行業務フローをその分かるように見ていただくっていう、
そうですね、うん。まあ、であんまりそんなこと言ってるけど、あんまり多くないと思っていて、菊池さんと小林さんがいたら分かるんだろうなと思ってる。
小林さんというのは開発をシステム本部の
方、アズマの配管です。
アズマさん、じゃあちょっとそんな流れで今一度こう他のシステム、同じ業務の流れで他のシステムを呼んでるかどうかをちょっとチェックいただくっていうような依頼をさせていただいてもよろしいですか。
はい、分かりました。
東さ、今日さ、朝今日だっけな、昨日か、ネコピットの時にさ、奈良さんが出してきたさ、エクセルでさ書いてた処理の流れあったじゃない。
はい、
伝票発行ポチッ
とした、はいはい、
3つパターンがありますよ。直接入力の時、スマホの時とかあったじゃん。で、あれのさらに右側に呼んでる API とその API が更新してるのか、例えば DB して検索してるかみたいな資料があったの、あるじゃない。
はい、
これ言ってるのは ああいうことが、つまり API だから最後あそこに落ちるじゃない、
はい、
あれ業務フローって言うんですけど、業務フローって API の時難しくて、相手が変えちゃうから、さっきファミリーマート7の時もそうなんだけど、だから提供しているものを使われ方としてどういう順番で呼ばれてるってみたいなものをもう抑えちゃった方が早いんだろうなと思ってるの。健康理解っていう意味ではね。
はい。
で、それを新し スクエアルト菌って言っても詰まるところその単位をどうしようっていう話に尽きると思ってて、その時にデータベースの持たせ方まで変えるみたいなことができるのはリニューアルのこのタイミングなんだろうなと思ってるのよ。そうじゃなかったらアプリケーションの作り方の範囲でしか改善できないじゃん。
はいはい、
うん、だからそういう意味で言ってみたら僕が言い過ぎてるんだけど、意味としてはそういうことね。
はい、今の API の提供の仕方が最適かどうかを、まとめたり分離したりとか順番とかを見直す、最適にするために整理、原稿整理。
そうそう、まあ、
はい、
そう
お願いします。
はいはい、うん、あ、すいません、戻します。はい、言ってたのそういう意味です。
しました。ちょっとあの引き続き原稿の調査とシーケンスのところの整理っていうところは続けていきたいと思っています。
はい、
はい、まずちょっと時間取ってしまいましたが一旦お願いします。下山さんいますか。
はい、ですね、PM 会の方の時間帯に入っていますので、そっちの話題をした方がいいですかね。小澤さんの方で短めで構わなければ暫定版の報告とか、なんか見積もりのところ、話すところあれば伝えていただいて、ですぐインフラの話に入ってという流れでもよろしいでしょうか。
あ、わかりました。ちょっと待ちください。
すいません、じゃあ北市さん暫定版でお願いします。
あ、はい、画面見えてますかね。
はい、大丈夫です。
はい、あの前回ですかね、あのこんな感じで暫定版考えてますというお話をさせていただいて、ちょっと費用感ですね、あのだいぶ超概算みたいな形なんですけども、一旦数値入れてます。まあ、オンプレアはもうなしとして、富士通クラウド案ですね、ちょっと想定内部で思ってたよりですね、富士通さんに会社で出してって言ったらあの予定より高い金額が出てきまして、今あのこの金額になってます。富士通クラウドの場合で月3900万ですね。でここにあのそんなにあの高額にはならないと思うんですけども、富士通クラウドとオンプレつないでるところのネットワークがちょっと遅めですという話があったので、まあ、そこを増強しようとすると、まあ、プラスアルファですね、まあ、なんとなく感覚的には100万もいかないぐらいと思うんですけども、ちょっと乗るかなというふうに思っています。でこの内訳なんですけども、VM が今概算ですね、月100万ぐらいと言われてますと。でちょっとミドルがですね、あのやたら高くてですね、月額3000万というふうに言われています。ちょっとこれがあの一応1年間の利用前提でというふうに伝えたつもりなんですけれども、ちょっと概算でもらった金額にその辺の条件がですねあんまりちょっと読み取れなくてですね、あのこれ12ヶ月で考えた時のライセンス費用と保守の金額なのかっていうのをちょっと改めて確認中ではあります。で、構築費用のところですね、こちらはまず富士通からですね、今回の話でというのではもらってないんですけども、希望感的に近い案件のその構築費用を見たところ、まあ、約1億近い構築費用だったので、今回はそれを、まあ、1年で割るところの金額というところで載せてます。で下の方は一緒ですね、前回と。あ、すみません、ちょっと足したのがですね、あの富士通クラウドとつなぐネットワークのところなんですけども、今現状、メインが200メガの回線で、バックアップが100メガという回線になっていまして、ですね、これを200から、まあ、例えば1ギガに上げますとなると、おそらくなんですけども、メインの方は物理的な回線の引き直しって多分ないので、感覚的にはそんなに調達期間かかんないと思ってるんですけども、バックアップの方が今100メガの回線なので、ギガに上げようとすると まあ、目安やっぱり6ヶ月とかかかっちゃうので、ちょっと期間的にですね、この暫定対応っていうところを、まあ、6月っていうふうに見ると、バックアップの方はちょっと厳しいのかなというふうに思ってます。まあ、ただ前提条件として、まあ、最大になりますので、その、まあ、メイン系の経路だけでも、まあ、増やせればいいのかなと思ってますので、ちょっとそこまだそうは言ってもいけるいけない、富士通から金額も出ていないので、ちょっと引き続き確認をしてます。で、右一応 Azure ですね。Azure もですね、 VM 費用はまあ、あまりこっちの富士通と変わらない金額になるかなと思ってます。で、まあ、載せるミドルは、同じものを載せないといけないので、ミドルの構築費用、保守費用とかですね、同じく、この金額という形になってます。で、構築もですね、ミドルの設定のところで、同じく富士通さんに入ってもらうと同じ金額がかかるのかなというふうに見てます。はい、
小沢さんさん、
はい、はい、
ね、もう Azure はね、この Azure SaaS 進歩っていうの右下に書いてあるじゃん。
はい。
もうね、これ2つ目出ちゃったから、この前のほら、CX のリリースの時にさ、なんかファイアウォールの話あったでしょ、
はい、タイムアウトがとか、
そうですか。
はい。
あの話と、今回のニコティクトの話って2つ出たから、
はい、
まあ、リスク非常に高いんだなって見方してるから、まあ、まずは Azure 版はないよ、
はい、
暫定版にこと関して言うんだったらね、まずないから、はい、真ん中一本だと一回やらないかみたいな話なんだけど、
はい、
だからあんまり比較とかもしなくていいですっていうのが一つ目で、
あ、はい、
で、なんか前回言ってた時ってなんか1000万ちょっとくらいかなみたいに言ってたのがガーンと上がってるのがミドルだね。
そうですね、ミドルですね、ガーンと。
このミドルって言ってるのは、もう今のサイトレンクってそんななんか特殊なミドルウェア入れてるか持ってないんだけど、なんだっけ。
ちょっとミドルもですね、エイヤーでお願いしてるところがあるんですけども、ちょっと代表的なのは DB のシンフォと、あと、ウェブのインターステージ、あと、監視のセントリック、あと、ジョブ管理のオペマレとか、まあ、一旦その4つぐらいみたいな形で伝えてるんですけども、ちょっと、超概算っていうふうに言ってしまったので、もしかしたら他にも、YG クラウドの今動いてるものをなんか根こそぎ入れてるかもしれません。ちょっと、細かい内訳までもらってないんですよ。ただ、最低限その4つっていう話はしてます。
これ YG クラウドの今エリア 3だっけ、
今345ライトに点在みたいな感じ。
ああそうかそうか、あそうだ、
はい、
でそれをライトに持っていくって言ってたっけ、は
い、あ違います、もうライトは前回の話でも空きが、ありませんなので、選択肢がもうこことここしかない、で前回まあ Azure ないかなっていう話があったんで、ここ一択だねっていうところで、集めてますね。で、はい、ちょっと VM もですね、今は点在してるやつを、まあ、そのまま点在状態で、こっちに持っていくみたいな形にしているので、うん、まあ、実際にはその今ですね、ちょっとこれじゃないのかな、ちょっと内部的な種類で申し訳ないんですけど、今ってWebAP 単純に足して26台とか DB5 台みたいな感じで、まあ、こんな前提で多分富士通さんに出しちゃってるんですね、概算というのも、
うんうん、
なのでもしかするとそのインターステージだったりシンフォがこの台数分その基本料金みたいなのがバンバンバンと加算されて高いのかなとかも思ってるので、うん、これをなんか例えば台数としてはもう1個にするとかですね、1個にして何か論理的に分けるみたいなとかがですね、この Web とか DB でもしできるんであればもうちょっと減るかなと思うんですけども、今はもう単純に今動いてるやつをそのまま持っていくっていう本当に超概算でいってるので高いのかなとも思ってますが、ちょっとそこまで富士通さんと細かく会話ができてないっていうのが現状です。
うん、分かった、
はい、
まあ、正直前ぐらいの数字だったらこれやるべきかなと思ってたんだよね。だからちょっと制限時間はどこまでかっていう話を、事前書のテストであるから事前書出したらいい、
はい、
うん、
はい、ちょっとすみません、前回多分私こっちの費用感はあまり出した記憶がなかったんですけど、ちょっと個別に山岸さんとかには内部で弾いた時は2000万ぐらいかなみたいな話をしたんですけど、ちょっと富士通さんからいざ出てきたらこれがとんでもなかったので、
今なんかちょっと後ろの方の資料に1300万ってあったけど、はい、俺も見間違えたの。
あ、ですね、1300万これですね、多分今のオンプレのエリア5これを入れた時に月1300万かかってますっていう話です。でただ1年で捨てる前提だと、5倍の6500万になるかなみたいな。あ、これですよね。
あ、そうそう、
オンプレで入れるって5年使うとまあまあこれぐらいかななんですけど、一応ここに載せるときはもう5年ではなくて1年っていう、縛り入れると5倍になっちゃうんで、
あ、そう、この金額っていうの、
はい、まあ1年捨てる設定ですね。
よし、じゃあいいや、今制限されてきて、じゃあまだ踏めるけど、まあ1回踏むんですよと。
そうですね、ざっくりの、はい、金額としてはこんな形かなと思ってます。
今のさ、サイトレンクって点在してるじゃない、
はい、はい、点在してます、
ね、点在してるけど、サイト連携としてかかってる、はい、そのサーバーコストっていうか、インフラコストって出せない、そしたら。
ですね、この共用イントラとか、こういうメール通知とかが載っちゃってるんで、なかなか出せないんですけども、一応、サイジングですね、この、業務コード伝えて富士通さんに話をしたら、まあ、敬語だと VM 代は月100万ぐらいだったんで、まあ、そんなに VM のコスト自体はそんなに高くないのかなと思ってます、
うんうん、
ちょっと切り出していくらかってはすいません、今は出してないんですけど、多分3、4とかはその単価が決まってるって聞いてるので、
うん、
多分出せないことはないんだと思いますが、そうか、共用サーバーだからちょっと切り出しづらいってことですね。
目的は、
はい、
いずれにしろ今回 の, その暫定版の話だけで、はい、次の本丸の時も、はい、今サイト連携って実はこれぐらいインフラの環境としてあるんですよってやっぱり言わなければなら
ない。ああ、はいはいはい。
でそのバラバラやってるっていうことのリスクがある中でこういう形でやってるので今この金額なんですけどもって言うにしてもよ、
はい、
それなりの環境を使ってますっていう話がまああると思ってるのよ、お値段に含んで、
はい、
それを出さなきゃね。
あ、そうですね、じゃ今のこの例えばこれ左側でまあ共用サーバー載ってるけど、まあ、仮に個別で用意したらこんぐらいかなみたいなのがあって、まあ多分こっちの右側ですかね、最大もまあ作ったらプラスいくらみたいな感じが、うん、まあ、今の作りを変えずにただ作ると、うん、まあほにゃ億円みたいなの出てくるけど、リニューアルで綺麗にするともうちょっと安いとか、そういうところにつながっていくって感じですか。
まあそうそう、まあ、そうやって安いって言うために無理くり数字を作らなくてもいいんだけど、
はいはい、
例えばさ、この今起きてたサイト連携で先週言ったらさ、まあ、今問い合わせのバッチが影響してさ、サイト連携のエラーとかもエラー出ちゃうみたいな話になっているのは、
はいはい、
要はサーバーをね使い倒すっていう文化の中でやってるからそうなってるわけで、本当はあんなのは分けてるじゃない、普通今サイト連携作ろうって分けるよねきっとね、サーバ
ーそうですね、はい、
まあ、荷物問い合わせと業務も全然違うので同じ環境で出会ってバッジがいっぱいある仕組みとオンライントランザクション処理がもうヤマトの中で一番2番目に多いやつかっていうのをあんな構成で同居させないと思うんだよね今やるんだったら、うん、
はい、
だからボコボコ落ちるっていうリスクも出るっていう、これはもう今は状態としてしょうがないから、それに対して今改善どうしようかっていうバッチのチューニングとかさ、ああいうログの細かいやつでいいんだけど、そういうリスクもなくしてしっかり外向いて独立作るってことはって考えると、まあ普通は高くなるんだよ、
うんうん、 だから無理くり安くしようっていう話はなくてもいいんだけども、そうじゃないんだけども、はい、今現状はね、実はこういうサーバーを使いますっていう意味でその母環境があって、やっぱ足すと共用環境って言っても、その共用環境のほとんどの料金を使ってるんだから、これぐらいは月々かかってるんですよっていうのをやっぱり欲しいんだよね。
はい、ああ、分かりました。富士通さんに話して、その共用サーバーってこの業務コードの場合は、
うん、
VM いくらみたいな話をできているので、うん、おそらくその切り出したっていうプロセスを踏んでるはずなので、中で。
はいはいはい、
なのであの富士通さんともうちょっとですね、あの時間作って会話をすれば、そういうのもですね出せるんじゃないかなと思いますので、わかりました、うん、
ちょっとそこも
引き続き対応していきます、
はい、で富士通さんにもあの当然あの YG クラウドニューの話とかもあるから、その辺をちらつかせながら、
はい、
数字を出す意味合いをね、ちゃんと目的を言って考えてねって言わないと、
はい、
ちょっと違うものが出てきちゃうかも。歯抜け、歯抜けっていうかな、漏れがあるものが出てきちゃうと思うから、ちょっと意味と目的を言って依頼してもらっていい？
あ、わかりました。
はい。
はい。
で、話をぐっと戻すと、つまり例えばさっきの3900万円っていうものが、要はその本番系は例えば月実は1億かかってるんですよっていうものの中で見たら、
うん、
まあそうなのかなみたいなね、例えば。
はい、そうですね、
そういう見方がいいかなって、まあ、数字がこれを見えちゃったからって言うんだけど、
そうですね、一旦、まあ、本番系も考えるときは、まあ、ちょっと本番は多分5年というか、あんまり1年縛りっていうのはないので、あのもうちょっと低く見えると思うんですけども、まあ、見過ぎるときは足並み合わせて、もし1年だったらっていう考え方で始める必要がありますかね。
いやいや、それはあの
一旦月額で
短時間で1年だけしようと、はい、ですけれども、まあ、まあ、せめて2年かな。
そうかもしれない。プロジェクトマジでおかしくないけど、
伸びる可能性があるから、やっぱり前提でぐらいで出してもいいんじゃないかな。
あ、わかりました。
はい。
ちょっとここ、あのここの確特にこの3000万の確認が今若干曖昧なので、あのもう一回出すときはちょっと2年で。
そうだね。
はい、考えます。分かりました。
はい。
一旦あのこの辺の何でしょう、こう費用感とかを見た上で、あの北市さんから田中役員の方に話をするみたいな話があったかと思うんですけども、これの2年バージョン出てからになりますかね。一旦それともこの状態でまずは話をされますかね。
いや、あの2年バージョン出て、で物語の中だったかな、はい、要はその。はい、リニューアルをね、やっていくって中で、はい、やっぱり1年半かかりますと。
はい。
でそこまでの間は、今の状況って非常に小さいだから、気候を変えばサーバーリプレイスに近い形で、今回こういうことをやると思いますみたいな話なのよ。
はい。
だから、あのそういう意味だと、その辺まとめて話そうと思ってる
よ。あ、わかりました。ちょっとスケジュール感っていうか、あの、ちょっと、インフラだけで見た時の動きが結構あのタイトだったので、あ、書いてもいいかな、年内にあの決済取るみたいなスケジュール感をちょっとお聞きしていたので、ちょっと、まあ、ゆっくりやるつもりはないんですけども、特に急がないといけないのかななんていうふうに思ってたので、
はい、材料が欲しいからそれはそのちょうだい。
あ、分かりました。
はい、
ちょっとなるはやでっていう、まあ、来週とかにですね、まあ、会話すれば多分分かる話なので、また来週の時に水曜目標で1回行きます。
まあ、3000のとかちゃんと見極めて、はい、それで17万円とか、はい、その翌週になるって言ったら、それはそれでもうしょうがないと思いますから。
はい、分かりました。ありがとうございます。はい、じゃあ島山さん、一旦私から以上です。
はい、ありがとうございます。はい、では、延長しましたが、進捗定例会で予定していたアジェンダ以上とさせていただきます。あの高級版 の, あの進捗報告につきましては、あのファイル見ていただいて、で、あのもしご質問とありましたら山岸さん経由でいただければすぐにご回答できるかと思います。で、来週も同じような感じで報告していきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 はい、ではまず、進捗定例会につきまして何かご質問等ございましたらお願いします。はい、では、今週の進捗定例会は以上とさせていただきまして、でそのまま同じ Zoom で、PM 会ですね、として枠を取っていた部分の話に、移りたいと思います。で北市さん5時までですか今日は。
いや大丈夫ですよ。
ありがとうございます。では一旦加藤さんにお渡しします。
はい、ありがとうございます。そしたらですね、ちょっと何度かスキップしてしまっていたんですけれども、今アクティブ構成っていうところを目指した